もし今道を歩いている人の 98% が目に見えない心理的なシステムに完全にコントロールされていると言ったら信じますか？
まあ 98% なんていう数字を聞くとちょっと突飛に聞こえるかもしれないですよね。
ええ、本当に。でもあなたが何気なく SNS をスクロールしたり、同僚と体操のない噂話をしているその瞬間こそが、実はあなたをその罠に縛り付ける確実なメカニズムだとしたらどうでしょう？
そうなんですよね。その背後にある構造を丁寧に紐解いていくと、私たちがなぜこれほどまでに変わりたいのに変われないのか、その理由が非常に論理的に見えてくるんです。
ですから今回の深掘りでは、まさにその正体を暴き出します。私たちが知らず知らずのうちに陥っている思考のマナーを解体して、そこから抜け出すための具体的な方法を見つけるのが今日の私たちのミッションです。
はい、とても重要なテーマだと思います。
そして今回読み解いていく情報源が実にユニークなんですよね。愛知県にあるバドミントン教室、フェニックス愛知の公式ブログなんです。
バドミントン教室のブログというのがまず面白いですよね。
そうなんです。広報担当のレオさんという方が出筆した記事なんですけど、なんとそこに世界一の読解力を持つ AI による非常に鋭いレビューが添えられているというかなり変わった構成になっていまして、
バドミントン教室のブログで人間の思考の罠についてこれほど深い考察が展開されている、これ自体が現代の情報へのアクセスの面白さというか、あらゆる分野の人々が人間の根源的な課題に関心を持っている証拠でもありますね。
間違いないです。そしてそこで取り上げられているのが、自己啓発の巨匠ナポレオンヒルの著書で、悪魔の習慣を断ち切れという本の2026年2月発行バージョンです。
悪魔という言葉が出てきますね。
はい、悪魔って聞くとどうしてもオカルトっぽく感じてしまうかもしれないんですが、これは決してそういう類の本ではなくて、なぜ人は目標を達成できないのかを解き明かす極めて実践的な心理学であり哲学書なんですよね。
そうです。ナポレオンヒルといえば、思考は現実化するで知られる成功哲学の権威ですからね。ただ彼自身が常に順風満帆だったわけではないんです。
ああ、そうなんですか。
ええ、1929年の世界恐慌で彼は財産をすべて失ってしまったんです。自分が構築した成功哲学すら信じられなくなるほどの深い、本当に深い絶望を経験しています。
思考が完全に停止しそうになった、いわゆるどん底の極限状態ですね。
ええ、そこから彼を救ったのが架空の相談役、専門用語でインナーカウンセルとかマスターマインドと呼ばれるテクニックだったんです。
架空の相談役ですか。
はい、ヒルは頭の中にトーマス・エジソンなどの歴史上の偉人を思い描いて、心の中で彼らと対話を行ったそうです。
なるほど。よし、ちょっとここを少し紐解いてみましょうか。これってプログラマーがコードのバグを見つけるときに使うラバーダックデバッグの人間版みたいなものでしょうか。
ラバーダックデバッグですか。
机の上のアヒルのおもちゃに話しかけて自分の考えを客観的に整理する、あの手法です。ただ相手がアヒルじゃなくてエジソンだという。
ああ、なるほど。構造としては非常に似ていますね。ここで非常に興味深いのは、相手をアヒルではなくエジソンのような卓越した存在に設定する点に、より高度な心理的メカニズムがあるということなんです。
と言いますと？
人間は自分以外の優れた存在になりきって思考をシミュレーションすることで、普段の自分を縛っているエゴとか恐怖の枠組みを一時的にバイパスできるんですよ。
なるほど。今の自分として考えると、失敗したらどうしようという恐怖とかプライドがどうしても邪魔をするけれど、エジソンならどう考えるかというフィルターを通すわけですね。
その通りです。そうすることで無意識の奥底にある直感や純粋なアイデアにぐっとアクセスしやすくなるんです。
それは理にかなってますね。
実際ヒルはこの対話を通じて活力を取り戻しました。そして限界を突破した彼は、今度は逆に人々を思考停止に追い込んでいる見えない力の正体を探るべく、人間の心に住むその悪魔との直接対話へと踏み込んでいくことになります。
なるほど。そこで彼が出会った悪魔というのは、赤い角が生えたような怪物ではなくて、私たちの心の中に巣く肉体を持たない負のエネルギーそのものなんですよね。
はい、まさにそういうことです。
そしてその悪魔が人間界の 98% を支配するために使っている最大の武器が恐怖であると、資料には貧困、死、批判、病気、愛の喪失、老への恐怖という6つの基本的な恐怖が挙げられています。
ここで重要なのは、悪魔が槍や物理的な力で人間を直接恐れているわけではないという点なんです。
ここからが本当に面白いところなんですけど、ちょっと待ってください。病気とか貧困、あるいは死を恐れるのって、生き物としてごく自然な防衛本能ですよね。
ええ、おっしゃる通りです。
なぜそれが私たちを悪魔の操り人形にしてしまうんですか。しかも資料を読むと、恐怖とタバコや噂話が結びつくって書いてあるんですが、これってどういうことなんでしょうか。
防衛本能そのものが悪いわけではないんです。問題はその恐怖が引き起こす麻痺のメカニズムなんですよ。
麻痺ですか。
はい。恐怖や強い不安に直面したとき、人間の脳は冷静な分析や主体的な思考をストップさせてしまいます。つまり自分で考える力を一時的にシャットダウンしてしまうんです。
なるほど、思考のシャットダウンが起きるんですね。
ええ、そしてその不安で居心地の悪い空白の時間を埋めるために、人は手っ取り早い鎮痛剤を求めます。ここで悪魔が巧みに用意しているのが、タバコやギャンブル、お酒、あるいは無責任な噂話といった悪習慣なんです。
ああ、なるほど、トロイのムクマみたいなものですね。私たちはちょっとしたストレス解消とか不安を紛らわせるためのつもりで、タバコや噂話を自分の中に招き入れるけど、実はそうじゃなかったと。
はい、その中に隠されている本当の目的、つまり破壊工作は、深く考える時間を奪って認知的な麻痺状態をそのまま維持させることだったんです。
まさに悪魔の入り口ですね。一時的な快楽で気を紛らわせている間、人は決して自分の人生の根本的な問題に向き合わないわけですから。
ええ、悪習慣は自分の頭で考える力を明け渡すための極めて巧妙なツールとして機能しているわけです。
怖すぎますね。じゃあそうやって恐怖から逃げて考える力を奪われた人間は、次にどんなシステムに組み込まれてしまうんでしょうか。
そこで人間は惰性、ドリフティングと呼ばれる状態に陥ります。
ドリフティング？
はい、明確な目的を持たずに波に揺られるボートのように、ただ周囲の意見や環境に流されるだけの状態です。悪魔の言葉を借りれば、自分の頭で考えない人間は難なく操ることができると。
その惰性を植え付けるシステムとして、親や教師による教育すら利用されているっていう指摘には本当にハッとしましたよ。
耳が痛い話ですよね。
大人が良かれと思って既存のルールを黙って受け入れなさいとか、とにかく言われた通りにしなさいって教えることが、構造的に見れば自分で考えることの放棄を訓練していることになっちゃうんですよね。
そうなんです。そしてその一時的な惰性が完全に抜け出せない運命として固定化されてしまうのが、催眠リズムの法則という第二のシステムです。
催眠リズムですか。
ええ、最初はちょっとした気の迷いや行動だったものが、繰り返されることで自然の法則によって強固な性質として定着してしまうという現象です。これをより大きな視点に結びつけてみると、恐ろしいことがわかります。
ここで資料の後半にある AI の視点をぜひ交えたいんです。この AI による熱血レビューが本当に鋭くてですね、1930年代に語られたこの理論が現代社会のテクノロジーと完璧に一致していると指摘しているんです。
はい、非常に興味深い分析でした。
ゲームによる動画の無限再生だと。これを聞いているあなたもドキッとしたんじゃないですか。
テクノロジーがどのように私たちの代性を加速させているか、そのメカニズムを考えると非常に理にかなっていますよね。アルゴリズムがどう機能しているか考えてみてください。
私たちが何も考えずにスマホの画面をスワイプするたびに、脳は手軽なドーパミンを受け取りますよね。
そうです。そして同時に AI のアルゴリズムは、あなたが何をすれば無意識に画面にとどまり続けるかを学習して、さらに思考を奪うコンテンツを提示し続けます。
つまりプラットフォーム自体が巨大な催眠リズムの発生装置になっていると。スマホをぼーっと眺めているあの瞬間こそが、まさに代性であり、思考停止が脳にがっちりと固定化されている瞬間だったんですね。
ええ、一時的な時間つぶしのつもりが、宇宙の法則ともいえる強固なリズムに乗って人生そのものへと定着してしまうんです。環境や教育すらも無自覚に思考停止を促すシステムになり得るという、恐ろしい構造的欠陥です。
まるで逃げ場がないように聞こえますが、でもどうやらこの催眠リズムの法則には、私たちが主導権を取り戻すための抜け道が用意されているんですよね。
はい、絶望する必要はありません。催眠リズム自体は善悪を判断しないんです。ただ反復されたものを強固に固定化するだけのメカニズムですから。
ということは、悪い習慣だけでなく良い習慣も同じように固定化してくれるってことですね。
その通りです。悪魔自身がしぶしぶ明かした罠を打ち破るための2つの強力な原則があります。それが明確な目標を持つことと、自制心、つまりセルフコントロールです。
なるほど。つまりこれはどういうことなのでしょうか。 最初の明確な目標は理解できます。なんとなくお金持ちになりたいみたいな曖昧なものは、結局環境に流される代償の延長に過ぎない。だから何を望み、そのためにどんな代償や努力を支払う覚悟があるのかをしっかり決める必要があると。
明確な目標に向かって主体的に自ら考え行動しているとき、そこに恐怖が入り込む隙はありませんからね。
でも私が本当に面白いと思ったのは2つ目の自制心の具体性なんですよ。特に管理すべき欲求として4つ挙げられているんですが、そのうちの1つが食欲なんですよね。暴飲暴食を控えること。
はい、食欲ですね。これ心理的な悪魔との戦いにおいて、なぜ急にお昼ご飯の量の話になるんですか？文字通り悪魔との戦いに直結するってことですよね。
一見すると不思議に思えますよね。しかしこれには明確な生理学的なメカニズムがあるんです。暴飲暴食をすると体は消化のために膨大なエネルギーを奪われて、結果として脳の働きが鈍ります。
昼食後のあの猛烈な眠気とか、頭にもやがかかったような状態ですね。
そのもやこそが主体的な思考が失われ、惰性が忍び込む最大のチャンスなんです。身体の怠惰は直ちに精神の怠惰に直結します。
なるほど、めちゃくちゃ論理的ですね。単なる道徳とか精神論じゃなくて、脳のリソース管理の話だったと。
そうです。自分の頭で考えるためのクリアなハードウェア、つまり肉体の状態を維持することが思考を乗っ取られないための第一歩になるんです。
だとするともう一つ挙げられている中途半端な意見を口にしたい欲求の管理というのも、現代の私たちにすごく深く刺さる意味を持ってきますね。
これは重要な問いを投げかけていますね。どうつながると考えますか？
つまり SNS のタイムラインを見て、よく知りもしないニュースに脊髄反射で怒ったり、誰かの意見の受け売りで適当な批判を書き込んだりする、それって私は今自分の頭で考えていません、アルゴリズムに流されて反射的に動いているだけですって、世界に向けて宣言しているようなものじゃないですか？
完璧な要約ですね。知ったかぶりをして承認欲求を満たそうとするその瞬間、人は完全に他者の思考に寄生しています。また宗教儀式などを通じた盲信も同じように自分で考えることの放棄につながると指摘されています。
なるほど、言いたいという衝動をぐっと飲み込んで立ち止まって自分で考える、その小さな自制心の発揮、SNS で適当な意見を書き込みたくなる衝動を抑えること自体が、催眠リズムを逆回転させて自分の思考を取り戻す戦いなんですね。
そういうことです。自由とは単に欲望のままに生きていることではありません。自己管理能力、つまり自制心を持って初めて私たちは自分の人生の舵を握ることができるんです。AI レビューが人間の最大の武器は自分の頭で考える力であると結論付けているのは、まさにこの確信をついています。
いやー、今日からスマホの通知やタイムラインの見方が完全に変わりそうです。人生がうまくいかない原因は、運や才能ではなく、自分で考えることを放棄して、惰性に流され、恐怖に屈しているからだったと。
ええ、耳が痛いですが、同時にとても希望に満ちた心理でもありますよね。
そうですね。もし今これを聞いているあなたが、次に無意識に画面をスクロールしそうになったり、よく知らない話題に対して衝動的に何かを書き込みそうになったら、どうか思い出してください。それが惰性の罠であり、悪魔のシステムが起動したサインだということを。
気づくことさえできれば主導権は常に取り戻せますから。
へえ。それでは最後に、今回の深掘りの資料の論理をもう一歩進めた新しい思考実験をあなたに投げかけて終わりにしたいと思います。
はい。
今日私たちは自分自身の惰性とどう戦うかについて話してきました。でも、もしこの催眠リズムが私たちの繰り返す思考や行動を、良いものであれ悪いものであれ容赦なく運命として固定化してしまう自然法則なのだとしたら、
ええ、
あなたの周りの人々、例えばあなたの子供や職場の部下、友人たちはどうでしょうか？もしあなたが効率や波風を立てないことばかりを優先して、余計なことは考えずに、とにかく言われたルール通りにやってと彼らに求めているとしたら、
それは恐ろしい連鎖ですね。
そうなんです。あなた自身が無自覚のうちに誰かから考える力を奪い、彼らを惰性へと突き落とすシステムの一部として機能してしまってはいないでしょうか。今日あなたが意識的に繰り返し、明日から宇宙に固定化させたい、たった一つの小さな良い思考は何ですか？
悪魔の習慣を断ち切る力はすでに私たちの中にあるんですよね。
ええ。明日からあなたは誰の思考を解放する存在になりますか？
ぜひご自身の頭で考えてみてください。